経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週の最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、今年ねテレビを買い替えるとしたらどの時期がベストなのか知っているでしょうかね。今回は2018年の新商品とエンタメについてそれぞれの買い時をご紹介します。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回は2018年新商品&エンタメカレンダーというテーマでお届けします。
4K 放送がスタートして、家電では AI 人工知能が標準化、
はい、
美術展は初公開の作品が続々と上陸して、うん、東京は街並みが激変といったように、うん、2018年はあらゆるものが大きく動き出す年になりそうです、
はい、
そこで今回はさまざまな商品ですとかエンタメの狙い目、買い時といったものをご紹介してまいります、
はい、
ということで最初は家電とデジタル機器についてお伺いいたします、
はい。まあ、先日もねこの番組でご紹介した通り、昨年の秋からスマートスピーカーが相次いで発売されてるんですよね、
はい、
で今年の家電やデジタル機器のマーケットというのはやはりこのスマートスピーカーが台風の目となりそうです。
その中でも今年本格的な普及のステージに進みそうなのが、うん、Amazon の AI アシスタントが使えるアレクサ対応家電です、
はい、
シャープはアレクサに対応したエアコンと空気清浄機を今月発売します、
はい、
アレクサに話しかけるだけでエアコンのオンオフですとか、うん、温度設定ができるんですね、
はい、しかもね独自の AI も搭載しているのでね、ユーザーの使い方を学習して自動でエアコンの運転を切り替えたり天気に合わせてモードを変えるということができるんですね。こうしたようにね AI が家電のスタンダードな機能の一つになりそうなんですよね。ちなみにロボット掃除機のルンバ、これはですねすでに去年の秋にアレクサと Google アシスタントに対応しています。
ということは OK、うん、Google 掃除してって言ったらゲーって掃除が始まるってことですかね、
うん、
すごいな、
うん。
それからスマートスピーカー自身にも注目株があります、
はい、
モバイルバッテリーで有名なアンカーのゾロモジョという製品です、
はい、
この冬に発売されると見られているんですけれども、
はい、
こちらは Google アシスタントを搭載したものでして、うん、アメリカではおよそ50ドルとエントリークラスの位置づけになっています、
はい、ただ低音が効くエンハンスドバスを、ね内蔵しているので低価格と高音質を両立させたコスパの高いモデルとして注目を集めそうなんですね、
はい、
それにアレクサを内蔵したモデルも日本市場に投入される見込みなんですね。
他の AI 関連を見ていきますと、うん、NTT ドコモが1月にドコモシンプルマイク01という製品を発売します、
はい、
でこれは Bluetooth でスマホと連携するスピーカーなんですけれども、うん、ドコモのスマホに搭載されているしゃべってコンシェルなどの機能をお家とかオフィスでスマートスピーカーのように使えるものなんだそうです、
はい。ソニーの、ね、IVE も復活して AI がどんどん暮らしの中に入ってきますね、
はい、
それからお正月のこの番組で、まあ、2号君がね紹介していた自動翻訳機、
はい、
こちらにも期待が集まるんですね。例えば3月に発売されるイリーという製品なんですが、これはボタンを押しながら話しかけるだけで日本語から英語、中国語、韓国語の音声に変換してくれるんですね。
このイリーは双方向の会話ではなくて一方向の翻訳に機能を限定していること、
うん、
それに使用するシーンを旅行に特化することでネットにつながずに使えるというのが強みです、
はい。
2020年の東京オリンピックとパラリンピックに向けて自動翻訳機の需要はさらに高まるでしょうね、
うん、
でさらにお隣の韓国では耳に入れる翻訳機なんていうものも登場するようです、
はい、
こちらは LINE が開発した AI アシスタントのクローバ、こちらを採用した完全ワイヤレスイヤホンでして、うん、日本語、英語、中国語、韓国語の自動翻訳機能を搭載する見込みなんだそうです、
はい。ところでね皆さんはねエコポイントって覚えてますかね。
恥ずかしい、
ね、あれはいつでしたっけっていう感じなんですけれども、はい、昔ねこの番組でも結構紹介しましたよね、
はい、
2009年に実施された制度なんですね。なのでもう10年ほど経過してるわけです。つまりその頃に、まあ、買ったテレビがね買い替えのタイミングを迎えつつあるわけですね。
でこのテレビについては今年大きな2つのトレンドが押し寄せます、
はい、
でまず1つは普及型の有機 EL テレビです、
はい。
有機EL テレビといいますと画質の良さが魅力なんですけれども、うん、まあ価格の高さがネックになっているんですね、はい。ところが秋頃には船井電機と山田電機がタッグを組んでこの市場に乗り込んできます、うん、はい。まあ、船井電機といいますといいものを手に入れやすい価格で提供したいという姿勢ですから、うん、まあ、この参入によって有機EL テレビのマーケットに大きな変化が起きるかもしれません、
はい。そしてもう一つは 4K8K 放送ですね、
はい。
BS と110度 CS の電波を使って今年の12月から実用放送が始まる予定なんですね、
はい。
ところが今店頭で売られている 4K テレビだけではこの放送を見ることができないんです。なのでこれからねテレビを買い替えるとしたら夏以降に登場するであろう 4K チューナー内蔵型のテレビというのが狙い目になります。
実はこの 4K8K の放送は右線、右旋回の右に線という字ですね、うん、それから左線、左側に旋回するという書きます、うん、という2種類の放送波を使っています、
はい。
で NHK の BS ですとか民放キー局系の BS デジタル放送局の場合はこれまでの BS 放送と同じ右線の放送波を使いますので 4K チューナー内蔵テレビがあれば 4K 放送を見ることが可能なんです、
はい。
ところが、うん、スカパーなどの専門放送局と NHK の 8K 放送、うん、こちらは新しい左遷の放送波を使いますので、うん、この左遷に対応したアンテナ、分波器、ブースター、ケーブルといったものが必要となります、はい。テレビの買い替えだけではダメなんですね、
はい。なのでね、テレビの買い替えを検討中の方はね、この 4K、8K の対応をね、視野に入れて購入時期を決めるのがいいと思いますね。
はい。それでは後半は映画や美術展といったエンタメ系のスケジュールですとか施設、レジャーについてお話を伺います。
週刊日経トレンディ、今回は2018年新商品&エンタメカレンダーと題してお届けしています、
はい。
後半最初は映画や美術展、イベントなどについて見ていきましょうね。
今年の映画の注目は国内興行収入100億円クラスの作品の続編、はい、あるいはスピンオフ作品といったものです、
はい。まず6月に公開されるのがハンソロスターウォーズヒストリーですね、
はい。
これはスターウォーズの名脇役であるハンソロの過去ですとか相棒であるねチューバッカとの出会いが描かれる作品なんですね、
はい。
最新作の最後のジェダイも話題になってますし、このハンソロの物語も大いに盛り上がるでしょう。
はい。それからジュラシックパークのシリーズ第5作となるのが7月に公開されるジュラシックワールド炎の王国です、うん。前作が興行成績95億を超えたメガヒットになりましたから、はい、それを上回るかどうかに注目が集まりそうです、
はい。
それからジュラシックパークのシリーズ第5作となるのが7月に公開されるジュラシックワールド炎の王国です。前作が興行成績95億を超えたメガヒットになりましたから、まあ、それを上回るかどうかに注目が集まりそうです、
はい。
その他にも2015年に公開されたアベンジャーズエイジオブウルトロンの続編アベンジャーズインフィニティウォーも楽しみです、
はい。他にもね見逃せないのが3月に公開されるディズニーピクサーの新作アニメ映画リメンバーミーなんですね、
はい。
こちらは世界での興行収入というのはすでに440億円を超えているんです、
はい。
それにね4月に公開されるスピルバーグ監督の新作レディープレイヤーも VR 空間を舞台にしてねゲームやアニメといった80年代のポップカルチャーが散りばめられた世界というのが描かれていて、マニアの心をねわしづかみにしそうですね、
はい。邦画の方はですねあの化け物の子以来3年ぶりの新作となる細田守監督の未来の未来が大ヒット候補でしょうね、
はい。
それからですね元スマップの3人によるオムニバス映画クソ野郎と美しき世界というのも、うん、まあ、2週間というごく短い公開期間ながら大きな話題を集めそうです。
はい。一方でねイベントとかをね見てみますとね3月の19日から大阪の万博記念公園でね太陽の塔の内部が公開されるんですね、
はい。
これは48年ぶりということなんですよね、
はい。
予約制で先着順ということもあって激しい争奪戦がね繰り広げられそうですね。
そうですね。そしてスポーツイベントも2月のピョンチャンオリンピックですとか6月の 2018FIFA ワールドカップロシア大会などが控えています。それにですね8月の夏の甲子園これなんと第100回の節目となるんですね。
そうなんですよね。
はい。 さあ次に2018年の美術展、こちらをチェックしてみましょう。
はい、ここ数年美術展というとね、若冲だとか北斎といったように日本美術の人気が続いてたんですけれども、今年は西洋絵画が主役となるんですね、
はい、
特に10月から上野の森美術館で開催されるフェルメール展と東京都美術館で開催されるムンク展、これは大きな目玉になります。
まずフェルメール展では現存する作品35点のうち過去最多の8点が集結します、うん、はい、2008年のフェルメール展の時には東京都美術館になんと93万人が押し寄せたそうなんですけれども、はい、今回は日時指定入場制を採用して混雑を緩和できるように工夫されるそうです、
はい、
そしてムンク展の方はあの誰もが知っている名作叫び、こちらが初来日します、
はい、秋まで待てないという人には印象派の、ね、傑作が集まる市場の印象派展ビュールレコレクションというのをお勧めしますね、こちらは2月から国立新美術館で行われます、特にね、絵画史上最も有名な少女の像ですねと言われるルノワールのイレーヌ・カーン・ダンベール像、かわいいイレーヌですね、ですとかセザンヌの赤い直旗の少年というのも来日するんですね、
はあ、そして同じく2月から開催されるプラド美術館展ベラスケスと絵画の栄光という展示も、
はい、
ベラスケスの作品が過去最高の7点展示されます、
はい、
こちらは国立西洋美術館での開催ですね、
はい、
そして去年東京都美術館でおよそ38万人を集めたバベルの塔展、うん、こちらで話題になったブリューゲル、
はい、
こちらは同じ東京都美術館でブリューゲル展画家一族150年の系譜という展覧会が4月まで開催されます、
はい、
しかしなんで今年は西洋美術の展覧会が多いんでしょうね、
はい、実はですね、その背景にはですね、今年の7月からパリで開催されるジャポニズム2018という日本文化の紹介企画があるんですね、
はいはい、
それによって古代から現代までの日本美術が海外に出てしまってるんですね。
なるほど、
はい、東京オリンピックまでは海外で日本文化をアピールする機会というのが増えますからね、日本国内では反対にね、この西洋美術のブームというのがしばらく続きそうなんですよね。
そういうからくりなんですね、
はい、
さあ最後は施設とレジャーです、うん、今年2018年は東京都心の人の流れが一変しそうです、
はい、
その口火を切るのが3月29日に開業する東京ミッドタウン日比谷です、
はい、日比谷はですね、銀座と丸の内に隣接しているオフィス街ですね、
はい、
そこに突如およそ1万8000平米もの、ね、商業ゾーンが生まれる形となるんですよ。京都の老舗料亭だとかレクサスの体験型施設といった店舗がね、60ほど集まって、東宝シネマズ日比谷も入るんですね、
はい、
これまでエンタメの空白地帯だったんですね、日比谷はね。そこに、まあ、この中心に躍り出るような感じですよね。
東京ミッドタウンというと六本木という印象があったので、
はい、
なんか東京ミッドタウン日比谷って言われてもまだピンときてないところはあるんですけれども、
う
ん、
そうですね、はい、
で東京の商業施設で見てみますと、うん、9月には日本橋高島屋に東館と新館が開業して、うん、4館体制の巨大なショッピングモールになりますし、
はい、
東急東横線の旧渋谷駅ですとか、うんうん、線路の跡地には渋谷ストリームがオープンします、
はい、
こちらは地上35階地下4階のビルに飲食やオフィス、ホテルといったものが集積します、
はい、この日本橋と、ね、渋谷は2019年以降も大型再開発というのが目白押しですからね、年を追うごとに街全体の吸引力というのが強くなっていきそうですね。
はあ、さあ次にテーマパーク見ていきましょう、
はい、
東西の2大巨頭は今年も新規軸を打ち出します、
はい、
まず東京ディズニーリゾートは4月から開園35周年イベントに突入するんですけれども、
はい、
これがですね、2019年の3月まで続くという超ロングラン開催となりまして、
うんうん、
お昼のパレードですとか、うん、It's a Small World も一新されるんだそうです、
はい、一方でですね、ユニバーサルスタジオジャパンは人気映画の世界観を結集した次世代型のパレードを年内に投入予定なんですね、
はい、
なんでも総額70億円をですね、費やすということで。
70億、
はあ、USJ のファンはね、今から楽しみですね。
何に使ったら70億円になるんですかね。
はい、
そして集客に苦戦していた名古屋のレゴランドジャパンも巻き返しを図ります、
はい、
開業1周年となる4月にホテルと水族館が開設されます、
はい、
それとですね、個人的に興味があるのが、うん、そのレゴランドと同じ愛知にあるセントレア、うん、ここにオープンする航空テーマパークのフライトオブドリームズというものです、
はいはい、
こちらですね、ボーイング787の初号機が常設展示されるほか、うん、ボーイングが創業したシアトルの街をイメージしたような商業施設というのも併設されるんだそうです、
はい、他にもですね、さいたま市の鉄道博物館でも夏に新館の営業がね始まりますからね、今年はニッチなテーマパークにも注目が集まりそうですね。
はい、そしてホテルです、
はい、
こちらは初物尽くしになりそうですよ、うん、まず来週1月22日に銀座の並木通りにハイアットセントリックというものがオープンします、はい、これはアジア初となるそうです、
はい、それにハイアットは沖縄県の恩納村にですね、日本初のビーチリゾートとなるセラガキアイランド沖縄も開業するんですね。これは8月ですね、
はい、
まあ、沖縄では2020年に向けてリゾートホテルの建設ラッシュが進んでいるんですね。競争が激しくなりそうです、
はい、そして最後は鉄道です、
はい、
去年は豪華クルーズトレインが話題を集めましたけれども、はい、今年は観光列車は全体的に小粒です、うん、JR 西日本が山陰で走らせるアメツチですとか、うん、日光線を走る JR 東日本のイロハ、
うん、
そして楕円形のフロントマスクが印象的な叡山電鉄の比叡といったものがありますね、
はい、首都圏ですとね、小田急電鉄の特急ロマンスカーの9代目となる GSE がね、3月のダイヤ改正とともにデビューします、
はい、
でこれによって新宿と小田原の間がね1時間を切るということなんですね。
今発売中の本誌日経トレンディ2月号では今回ご紹介したものの他にもいろいろな商品ジャンルの狙い目、買い時といったものをたくさんご紹介しています。ぜひお読みください。週刊日経トレンディ、今週は2018年新商品&エンタメカレンダーと題してお届けしました。
イチゴーズチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週も1号さんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今週ご紹介いただくものは何でしょう。
はい、これもちょっとまあ基本的に戦国時代になりそうな形なんですけど、
はい、
例えばその e バイクというですね、まあ、要はあの電動アシスト自転車なんですよ、
はい、
今更電動アシスト自転車が何かっていうんですけれど、まあ、あの私が乗っているようなですね、
はい、
スポーツタイプのものが突然来年、選択肢がぐわっと増えるんですね。
あのこの番組では過去にヤマハの製品を紹介したことがあると思うんですが、そのいわゆるママチャリといいますか、そのシティサイクル的なものはあっても、スポーツタイプの電動アシスト自転車はそんなに数がないという印象でしたが、
そうです、これね、あのヨーロッパはたくさんあるんですよ。ヨーロッパには本当はもうそのあれと我々もそのいわゆるその有名な自転車のまあブランドがこぞって出しているような状況なんですけれど、うん、日本だけまあ法規制が違ってですね、
うん、ああなるほど、
ね、向こうはもうあの40キロ別に電動自転車で出しても大丈夫なんですよ、
はい、
でも日本はまあそのいわゆるその自転車の範囲を超えてはいけないというね、
うん、
があるんですけれど、
うん
うん、なので日本だけはまあ電動自転車生まれた国なのに入ってこれないというですね、うん、まあ、状況が続いていたんですけど、これがまあ欧州向けのまあ電動アシストユニットを供給している会社がですね、相次ぎ日本市場に適合されたものをですね、
うん、
出してきたので、まあ、要はそういう欧州で出してるメーカーが出せるようになりましたと、
うん、
の、
うん、
まあ、あの主にそのボッシュとシマノが始めたんですね、
うん、
はい、どちらもこれあの欧州向けの e バイクのとってのは結構長く供給しているところなんですけれど、うん、
シマノも電動アシスト自転車のあれを作ってるんですね。
作ってるんですね。
でそのスポーツタイプということになってくると、うん、そのアシストの仕方とかも変わってくるようなもんなんですか。
ですね、若干例えばそのアシストのレベルの段階があって、そのハイレベルに設定した時に、まあ、消耗が激しい代わりに加速がしやすいような設定になっているとか、その、まあ、いわゆるママチャリタイプよりは差をつけているパターンっていうのが多いんですけれど、
あ、メリハリが効いているというか、
うん、
そんな感じかもしれないですね。
これでまあそのフレーム的にはもう完全にそのロードバイクだ、クロスバイクだ、あとマウンテンバイクだっていうですね、
うん、
ものがその続々ともあの来年の春ごろ暖かくなってきたあたりからがですね、うん、シーズンということになるんですけれど、
うん、
その辺になると、 もう 5,6 個いっぺんに出てくるような感じになりますね。あ、
そんなにこう花開くというかそんな感じになるんですね。
そうですね。
ということはヨーロッパではもう本当にスポーツタイプの電動アシスト自転車っていうのがポピュラーになっているということですよね。
そういうことですね。
ということはですよ、うん、将来的にツールドフランスが電動アシスト自転車なんて、
うん、
こうピレネー越えをがきついから電動アシスト自転車で
それね、今の不正行為として時々取り締まられてますね。
そうなんですか。
外から見ても分かんないんだけど実はモーター入ってるっていう自転車で出場する人が、
そうなんだ、
ちょっと想像を超える事象がもうすでに発生していました。なるほど、電動アシストマイオジョンヌみたいな、そんな感じになるわけですね。分かりました、それでは一号ずつコアに参りましょう。この、ね、来年花開きそうなスポーツタイプの e バイクホニャララド実点満点でお願いします。
選べない度9になりそうですね。
そっか、そうですよね。
どれもいいって感じ
ですね。今までもあのヤマハ系列のあれしかねほぼなかったから、まあある意味選択肢が限られたわけなんですけれど、
選べる分悩みが深くなるわけです ね。
2台買ってしまって家に置けるもんでもないですからねっていう。
そうですよね。
あと高いんですよ、もう要はブランド系の自転車なんで。
なるほど、
はいはい、
トレックとかそういうの最初に出てくるのはトレックのやつなんですけれど、
あれでしょ、あの高級車とかになると自動車みたいなお値段したりするんでしょ。
そうですね。
なるほどね。
30万超えるようなものがうじゃうじゃ出てきます。
信じられない。ということで一号ずチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはスポーツタイプの電動アシスト自転車 e バイクでした。一号さんありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週も届けしますということで、
はい、
まあ、いろんなものをご紹介してきたんですが、
はい、
その美術展って本当最近なんていうんですか、その爆発的人気の美術展みたいなのが増えてますよね。
そうなんですよね。あの実は私はですね、日経大人のオフという雑誌の発行人もしてまして、
はい、
その大人のオフがですね毎年12月発売の号で美術展、まあ、2018年のねカレンダーとかどういう美術展が来るよとかを特集するんですけれども、
はい、
それがですね本当に過去最高の部数を出したんですね。
あ、その去年の12月のやつがですね。
そうです。そうです。で、それが実はその前の年も、うん、その時にも過去最高の部数だったんです。つまりこの美術展っていうのでなんでそんなに売れるんだろうっていうのがちょっと不思議だったんですけども、逆に言うとそれだけ美術展というところに行く人が増えている
ですよ、
ね、っていうことなんですよね。で今回もその今回の、ね、お話出てきたようにフェルメールだとかあるいはムンクといったようなそれ以外にもいっぱい全部載ってるんですけども、その裏話みたいなのがねその大人オフっていうのが載ってあって非常に面白いんですよね。
なるほど、僕はあの伊藤若冲が大騒ぎになった時に、
はい、
最初伊藤若沖って呼んでましたからね。
はいはいはい、はい、
字が違うっていうね、
うん、若冲の人気は本当にすごいですね。
はい、今年はちょっと教養を高めるためにも美術展行ってみたいなと思います。
それはいいと思います。
はい、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。